こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リハビリテーションホームエクササイズ CD。ロンフ患者さんに渡せる自主トレーニング127話、高橋ひとみ、きなこなおによる。退院後や在宅生活を見据えた運動指導のための実践資料集である。理学療法を中心とするリハビリテーション専門職が患者に渡す自主トレーニングの内容を組み立て説明し、継続を支援する場面を主な対象としている127種類のエクササイズを485点の写真で示し、症状や疾患に応じた運動のセットも用意することで、開示的な指導ではなく個別のプログラム作成を助ける構成である。付属 CD-ROM は指導用資料を視覚的に活用するための補助となる。本書の焦点は運動種目を列挙することだけではない。患者の生活環境、理解度、家族の関与を踏まえ、安全で実行可能なホームエクササイズへ落とし込む実務にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に127種の運動を個別プログラムに組み替えるための資料設計。本書の中心的な価値は、127種類のエクササイズを単なる運動カタログではなく、自主トレーニングを設計するための部品として提示している点にある。退院時指導では同じ診断名でも、筋力、関節可動域、呼吸状態、痛み、移動能力、理解力、生活上の役割によって必要な内容と負荷が変わる。そのため、規制のメニューを一律に渡すだけでは、実施困難や過負荷、継続中断につながりうる。本書は多くの選択肢を備えることで、専門職が目標に合う運動を選び優先順位をつけ、患者ごとの自主トレへ編集することを支える。重要なのは、種目数の多さそのものではなく、選択組み合わせ説明という臨床判断を具体的な資料へ変換できることである。運動の処方には評価と安全確認が前提となるため、本書は自己判断での運動開始を促す一般向け健康本ではなく、専門職による指導の質と効率を補助する実用書として位置づけられる。次に、485点の写真と CD-ROM が担う動作説明の視覚化と配布資料化、ホームエクササイズでは、患者が医療者のいない場所で動作を再現できなければ指導は実質的に機能しない。本書が485点の写真を用いていることは、この再現性の問題に直接対応する特徴である。文章だけでは開始姿勢、寛大の向き、手足の位置、動かす方向、補助具の扱いなどを正確に伝えにくい。写真は患者本人が自宅で確認する手がかりとなり、家族や介護者が支援に関わる際の共通資料にもなる。さらに付属 CD-ROM は必要な運動を選んで指導資料として活用するという、本書の実務的な用途を強めている。ただし、視覚資料があっても、疼痛の許容範囲、呼吸の乱れ、代償動作、中止すべき兆候までを自動的に判断できるわけではない。写真と配布資料の役割は、評価や対面指導を置き換えることではなく、説明内容を標準化し、患者が忘れた部分を安全に確認しやすくすることにある。さらに、19種類の疾患症状別セットが、初期選択の負担を減らす第2章には、疾患や症状に合わせた19種類のエクササイズセットが用意されている。これは豊富な種目から何を選ぶかという実務上の負担を軽減するための動線である。臨床では退院準備、外来訪問など限られた時間の中で患者に理解可能な量へ内容を絞り込む必要がある。症状別のセットは、その出発点となる候補を示し、指導者が見落としを減らしながら構成を検討する助けになる。一方で、セットは完成された処方箋として機械的に適用するものではない。例えば、同じ症状があっても併存疾患、術後の経過、転倒リスク、疲労の程度、近畿や主治医の指示によって採用する運動回数、頻度、介助の有無は調整されるべきである。本書のセットは個別化を省略する仕組みではなく、標準的な枠組みから患者固有のプログラムへ進むための実践的な足場と読むのが妥当である。そして、退院後の生活環境を確認して実行可能性を運動内容に反映するホームエクササイズの成否は、運動の医学的妥当性だけで決まらない。自宅に十分なスペースがあるか、椅子やベッドの高さは適切か、手すりや壁を利用できるか、床面は安全か、必要なムッピンを準備できるかといった環境条件が、実施可能性と転倒などのリスクを左右する。本書が退院時、リハビリテーション指導での活用を掲げる意義は、病院内で可能だった動作をそのまま在宅へ持ち込まない視点にある。例えば、立位で行う運動が難しい環境では、座位や僧位での選択肢を検討する必要がある。家族の支援を受けられるかどうかも、運動の難易度や説明方法に影響する。こうした調整は、患者の意欲不足を問題にする前に、プログラム側の障壁を減らす作業でもある。本書は、運動の写真集としてだけでなく、生活場面に適合した指導資料を作るための基盤として用いることで、 その価値が最も発揮される。最後になぜ行うかを伝え、患者家族の継続と自己管理を支える。患者に自主トレーニングを渡す際、回数や方法だけを伝えても継続的な実施には結びつきにくい。本書が扱うホームエクササイズの文脈では、その運動を行う理由、期待する効果、生活動作との関係を患者と家族に分かりやすく説明することが重要になる。目的が理解できれば、患者は単に指示を受ける立場から自身の状態を見ながら取り組む自己管理の担い手へ近づく。例えば動作のしやすさや日常生活上の課題と運動を結びつけて説明することは優先度の理解を助ける。また家族が内容を把握していれば、実施の見守り、環境準備、無理をしている際の気づきにもつながりうる。ただし、遵守を求めることが目的化すると患者の負担や不安を見落とす恐れがある。専門職には実施状況を確認し、困難があれば量や方法を再調整する姿勢が求められる。本書はその対話を支える視覚的で具体的な共通言語として活用できる。結論として、本書は退院時指導、外来リハビリテーション、訪問リハビリテーションなどで患者に渡す自主トレーニング資料を作成する理学療法士、作業療法士を主な読者とする。看護師など退院後のセルフケア支援や家族への説明に関わる職種にも参照価値がある。特に多忙な臨床現場を渡し、どう説明するかを毎回ゼロから作る負担を減らしたい専門職に適している。127種の運動、485点の写真、19の疾患症状部セット CD-ROM という構成は、理論書よりも資料作成と説明の実務に直結する。類書にも運動療法の解説書や患者向け体操本はあるが、本書の差別化ポイントは専門職が患者ごとの配布プログラムへ編集することを明確に想定している点である。運動の正しさだけでなく、在宅環境、理解しやすさ、家族との共有、継続可能性を考慮する枠組みを持つ。したがって本書は評価や医学的判断の代替ではなく、それらを日常生活で実行できる指導へ翻訳するための実用的なツール集として有用である。ご支援いただける場合は、高橋ひとみ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。